芥川龍之介作、芋が湯。元寇の末か、仁和の初めにあった話であろう。どちらにしても時代は指して、この話に大事な役を務めていない。読者はただ、平安朝という遠い昔が背景になっているということを知ってさえいてくれればよいのである。その頃、摂政藤原の元常に仕えている侍の中に、何がしという語彙があった。これも何がしと書かずに、何の誰とちゃんと姓名を明らかにしたいのであるが、あいにく旧記にはそれが伝わっていない。おそらくは実際伝わる資格がないほど平凡な男だったのであろう。一体旧記の著者などというものは、平凡な人間や話にあまり興味を持たなかったらしい。この点で彼らと日本の自然派の作家とはだいぶ違う。王朝時代の小説家は存外暇人でない。とにかく摂政藤原の元常に仕えている侍の中に、何がしという語彙があった。これがこの話の主人公である。語彙は風采の甚だ上がらない男であった。第一、背が低い。それから赤鼻で目尻が下がっている。口ひげはもちろん薄い。頬がこけているから顎が人並み外れて細く見える。唇はいちいち数え立てていれば際限はない。我が語彙の外貌はそれほど非凡にだらしなく出来上がっていたのである。この男がいつどうして元常に仕えるようになったのか、それは誰も知っていない。が、よほど以前から同じような色の冷めた水管に同じようななえなえした烏帽子をかけて、同じような役目を飽きずに毎日繰り返していることだけは確かである。その結果であろう。今では誰が見てもこの男に若い時があったとは思われない。語彙は四十を超していた。その代わり、生まれた時からあの通り寒そうな赤鼻と形ばかりの口ひげとを朱雀大路の巷風に吹かしていたという気がする。神は主人の元常から、霜は牛飼いの童子まで、無意識ながらことごとくそう信じて疑うものがない。こういう風采を備えた男が周囲から受ける待遇はおそらく書くまでもないことであろう。侍どころにいる連中は語彙に対してほとんど蠅ほどの注意も払わない。鵜飼無医合わせて20人に近い下役さえ彼の出入りには不思議なくらい冷淡を極めている。語彙が何か言いつけても決して彼ら同士の雑談をやめたことはない。彼らにとっては空気の存在が見えないように語彙の存在も目を遮らないのであろう。下役でさえそうだとすれば、別当とか侍どころの司という上役たちが頭から彼を相手にしないのはむしろ自然の数である。彼らは語彙に対するとほとんど子供らしい無意味な悪意を冷然とした表情の後ろに隠して、何を言うのでも手真似だけで用を足した。人間に言語があるのは偶然ではない。従って彼らも手真似では用を便じないことが時々ある。が、彼らはそれを全然語彙の語性に欠陥があるからだと思っているらしい。そこで彼らは用が足りないと、この男の歪んだもみえ星の先から切れかかった藁通りの尻までまんべんなく見上げたり見下ろしたりして、それから鼻で笑いながら急に後ろを向いてしまう。それでも語彙は腹を立てたことがない。彼は一切の不正を不正として感じないほど育児のない臆病な人間だったのである。ところが同僚の侍たちになると進んで彼を翻弄しようとした。年かさの同僚が彼の振るわない風来を材料にして古い洒落を聞かせようとするごとく、 年下の同僚もまたそれを機会にして、いわゆる狂言技巧の練習をしようとしたからである。彼らはこの五位の面前で、その鼻と口ひげと烏帽子と水管等を品質して飽きることを知らなかった。そればかりではない。彼が5、6年前に別れた受け口の女房と、その女房と関係があったという酒飲みの奉仕とも、しばしば彼らの話題になった。その上どうかすると、彼らは甚だたちの悪いいたずらさえする。それを今いちいち列記することはできない。が、彼の支えの酒を飲んで、後へ威張りを入れておいたということを書けば、その他はおよそ想像されることだろうと思う。しかし、五位はこれらの揶揄に対して全然無感覚であった。少なくとも脇目には無感覚であるらしく思われた。彼は何を言われても顔の色さえ変えたことがない。黙って例の薄い口ひげを撫でながら、するだけのことをして済ましている。ただ、同僚の悪さが高じすぎて、髷に紙切れをつけたり、太刀の鞘に草履を結びつけたりすると、彼は笑うのか泣くのかわからないような笑顔をして、いけぬのう、お見立ちは、と言う。その顔を見、その声を聞いた者は、誰でも一時あるいじらしさに打たれてしまう。彼らにいじめられるのは一人この赤鼻の五位だけではない。彼らの知らない誰かが、多数の誰かが、彼の顔と声とを借りて、彼らの無情を責めている。そういう気がおぼろげながら彼らの心に一瞬の間染み込んでくるからである。ただ、その時の心持ちをいつまでも持ち続ける者は甚だ少ない。その少ない中の一人に、ある無為の侍があった。これは丹波の国から来た男で、まだ柔らかい口ひげがやっと鼻の下に生えかかったぐらいの青年である。もちろん、この男も初めは皆と一緒に何の理由もなく赤鼻の五位を軽蔑した。ところが、ある日何かの折に、いけぬのう、お見立ちは、という声を聞いてからは、どうしてもそれが頭を離れない。それ以来、この男の目にだけは語彙が全く別人として映るようになった。栄養の不足した血色の悪い間の抜けた語彙の顔にも、世間の迫害にべそをかいた人間が覗いているからである。この無為の侍には、語彙のことを考えるたびに、世の中のすべてが急に本来の下等さを表すように思われた。そうして、それと同時に、ひもこけた赤鼻と数えるほどの口ひげとが、なんとなく一味の慰安を自分の心に伝えてくれるように思われた。しかし、それはただこの男一人に限ったことである。こういう例外を除けば、五位は依然として周囲の軽蔑の中に、犬のような生活を続けていかなければならなかった。第一、彼には着物らしい着物が一つもない。青ニビの水管と同じ色の差し抜きとが一つずつあるが、今ではそれが上白んで、藍とも紺ともつかないような色になっている。水管はそれでも肩が少し落ちて、丸組の尾や菊とじの色が怪しくなっているだけだが、差し抜きになると裾のあたりの傷み方が一通りでない。その差し抜きの中から下の袴も履かない細い足が出ているのを見ると、口の悪い同僚でなくとも、痩せ苦行の車を引いている痩せ牛の歩みを見るようなみすぼらしい心持ちがする。それに履いている太刀もすこぶるおぼつかないもので、柄の金具もいかがわしければ、黒鞘の塗りも剥げかかっている。これが例の赤鼻で、だらしなく草履を引きずりながら、ただでさえ猫背なのを一層寒空の下にせんくまって、物欲しそうに左右を眺め眺め、刻み足に歩くのだから、 通りがかりの物売りまで馬鹿にするのも無理はない。現にこういうことさえあった。ある日、ゴイが三条房門を新千円の方へ行くところで、子供が六七人、炉端に集まって何かをしているのを見たことがある。小松ぶりでも回しているのかと思って、後ろから覗いてみると、どこかから迷ってきた報い犬の首へ縄をつけて、打ったり叩いたりしているのであった。臆病なゴイは、これまで何かに同情を寄せることがあっても、あたりへ気を兼ねて、まだ一度もそれを好意に表したことがない。が、この時だけは相手が子供だというので、幾分か勇気が出た。そこでできるだけ笑顔を作りながら、年かさらしい子供の肩をたたいて、もう勘弁してやりなされ。犬も打たれれば痛いでのう。と声をかけた。するとその子供は振り返りながら上目を使って蔑むようにじろじろゴイの姿を見た。いわば侍どころの別当が用の通じない時にこの男を見るような顔をして見たのである。いらぬ世話は焼かれとうもない。その子供は一足下がりながら高慢な唇を反らせてこう言った。なんじゃこの赤鼻目が。ゴイはこの言葉が自分の顔を打ったように感じた。が、それは悪態をつかれて腹が立ったからでは毛頭ない。言わなくともいいことを言って恥をかいた自分が情けなくなったからである。彼は決まりが悪いのを苦しい笑顔に隠しながら黙ってまた新千円の方へ歩き出した。後ろでは子供が六七人肩を寄せて別格好をしたり舌を出したりしている。もちろん彼はそんなことを知らない。知っていたにしてもそれがこの意気地のないゴイにとって何であろう。ではこの話の主人公はただ軽蔑されるためにのみ生まれてきた人間で、別に何の希望も持っていないかというと、そうでもない。ゴイは5、6年前から芋粥というものに異常な執着を持っている。芋粥とは山の芋を中に切り込んで、それを甘面の汁で煮た粥のことを言うのである。当時はこれが無常の神として、上は万丈の君の食膳にさえのぼせられた。したがって我が語彙のごとき人間の口へは年に一度臨時の客の折にしか入らない。その時でさえ飲めるのはわずかに喉を潤すに足るほどの少量である。そこで芋粥を飽きるほど飲んでみたいということが久しい前から彼の唯一の欲望になっていた。もちろん彼はそれを誰にも話したことがない。いや、彼自身さえそれが彼の一生を貫いている欲望だとは明白に意識しなかったことであろう。が、事実は彼がそのために生きていると言っても差し支えないほどであった。人間は時として満たされるか満たされないかわからない欲望のために一生を捧げてしまう。その愚を笑う者は卑怯、人生に対する露謀の人に過ぎない。しかし、ゴイが無双していた芋粥にあかむことは、存外容易に事実となって現れた。その始終を書こうというのが、芋粥の話の目的なのである。